STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は静内アイヌ語教室の葛野文夫さん。今日の講座は葛野家の先祖供養についてお送りします。
エチニサチヌキヤ、おはようございます。アイヌ語ラジオ講座の葛野文夫でございます。
エチニサチヌキヤ、吉田真理子です。葛野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
1月ももう終わりということで、まあ、冬本番、静内の方も雪以降結構積もってるんじゃないかと思うんですけど、昔はよくこう雪遊びなんかもしたんですか？
そうだね、まあ、遊ぶことがないからね、そり遊びしたりね、馬に乗ったりね、そういう遊びした
んですよ。やっぱり馬に乗るんですか？
競馬までなくね、土産庫にね、自分のうちも農家だったもんだからね、で馬2頭ぐらい飼ってたんですよね。馬に乗ってるから
最近は馬乗ったりしないんですか？
いや、もう馬いなくなったからね、今乗ってはいないけどね。
いつか馬に乗っているの姿も見たいですね。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今日はレッスン4、葛野家の先祖供養についてお話をいたしましょう。まずは本文から読みますので聞いてください。レパアンヤ君、心理骨イチャルパアンルエネレプネヤカアネパキワレア君、カンナルイの真実、アコイチャルパ、ルエネナ。それでは、本文を区切って読みますので、吉田さん、その後から聞いてきてください。
はい、お願いします。
レパアンヤ君。
レパアンヤ君。
真実コイチャルパアン、ルエネ。
真実コイチャルパアン、ルエネ。
ネプネヤカ。
ネプネヤカ。
アネパキワネア君。
アネパキはネヤク。
カンナルイの真理。
カンナルイの真理。
アコイチャルパルエネナ。
アコイチャルパルエネナ。
それでは、文節ごとに解釈をしていきましょう。
はい。
レパアンヤ君。
レパアンヤ君。
レパは、三年。アンは、何々がある、立つっていう意味ですね。で、ヤ君。何々をしたらという意味で、レパアンヤ君は3年経ったらという意味になります。次の文節です。シンディコイチャルパアンルエネ。
シンディコイチャルパアンルエネ。
シンディコイチャルパアンは私たちが先祖を供養する。ルエネは何々のですという意味です。シンディコイチャルパアンルエネは先祖を供養するという意味になります。ネプネヤカ。
ネプネヤカ。
ネプは何という意味になります。ネヤカは何々でもという意味になります。ネプネヤカで何でもという意味になります。アネパキはネヤク。
アネパキはネヤク。
アネパは私たちが何々を手に入れるという意味です。キーは何々をする。和は何々をして、ねは何々で会う。何々をしたらという意味になります。アネパキは寝役で、手に入れたらという意味になります。カンナルイの真理。
カンナルイの真理。
カンナルイのは何度でも、真理は先祖という意味です。カンナルイの真理で、何度も先祖をという意味になります。最後の文節です。アコイチャルパルエネナ。
アコイチャルパルエネナ。
アコイチャルパは私たちが何々を供養するという意味です。アコイチャルパルエネナで私たちが先祖を供養するという意味になります。本文の全体の意味を日本語で言ってみます。人が亡くなって3年経ったら先祖を供養するのです。何でも手に入れたら何度も先祖を供養するのです。という意味になります。
本軍に3年経ったら先祖を供養するのですとありますけれども、
はい、
この3年というのは何か意味があるんですか？
そうですね、人が亡くなって、3年ぐらいの間はまだこの行くとこに行ってない、まあ、天国に行ってないという部分で言い伝えがあるんですよね。だから3年間はその亡くなった方には先祖供養しなくてもいいよと。でもその前に孫おじいさんだとかひ孫おじいさんだとかね、
はい、
じいちゃんおばあちゃんいますよね。その方には先祖供養はしても、その亡くなった方は3年間はしなくてもいいっていうふうに聞いてますね。実はですね、今年に入りまして自分の家でもですね、
はい、
イチャルボをやったんですよ。
それはどういう時にされたんですか？
自分の家でその倉庫を建てる計画がありましてですね、
はい、
それで、まあ、裏の家にですね、亀井のする、まあ、小さい家があるんですけど、その家をずらしてですね、もうもちろん寝サーバーもあったんですけど、神様が建つところがあったんですけど、それもちょっと引っかかるようになったもんだから、それで、まあ、1年半ぐらいの間ですね、ムサにお願いしてですね、こういう状況で、ムサはね、移動させますんで、1年半ぐらい勘弁してくださいよっていうお願い、まあもちろんね、神祈りをしてですね、そして別なとこに今回作ったんですよ。その間、神祈りをやってなかったもんだからね、ムサを移動したことに対して、まあ神様にお酒をあげて、こういう理由でね、1年間あげれなかったんだという報告をしてから、それを終わって、まあ、足立派のみをして、新年ですからね、そのテキストに一番にありましたような、ね、新年の祈りをして、
はい、
その後にですね、このイチャルパをやったんですよ、先祖供養ですね。
イチャルパはどんなふうに行われるんですか？
そうですね、まあ、今、これ、寒いからね、まあ、実際に稲を取りに行くのも大変なんですよ。
どうですか、木ですか、ね、
そうですね、前回お話したように、はい、稲をね、柳の木を取ってくるんですけど、その木を取るのも大変だし、実際は、七里稲って小さい稲はありますよね。
はい。
まあ、テキストにも載ってますけど。
テキストが後ろに載って
る。まあ、テキストのない人はね、どれくらいの大きさのものだって言ったらね、まあ、45センチぐらいかね。
はい。高さ45センチ。
はい。それぐらいの稲を取ってきて、
はい。
それで、まあ、自分のところに12の神さんがあるんですけどね。それに、稲をあげて、そして、一番左側にありますね、ぬさこの縁に、このイチャルパをして、その時は人数的にはね、5人でね、近くから、人から、まあ、ちょっと山越えてね、来てくれた人もいたしね。
そのイチャルパのために皆さんで集まってくるわけなんですか？
そうですね、自分のとこで、自分のうちの家庭、自分の家庭ありますよね。そのじいちゃん、ばあちゃんにも、自分はやるけども、来た、まあ、吉田さんが来たらね、うちで、吉田さんの、例えば、じいちゃん、ばあちゃんいますよね。
はい、
親戚の人。
ええ、
その方々に、稲を心を込めてね、
はい、
そして先祖供養ということで、立てていって拝むんですよ。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ、まず、その稲を作って、ムサの神様に差し上げるというところから始まるんですか？
そうですね。まあ、その前にですね、
ええ、
前回も言いましたように、まあ、いろんな儀式の作法や段取りありますよね。段取りをしてから、まあ、始まるんですけど。
火の神様に。
そうですね。
お願いを。
はい。イレスフチってね、火の神様にお願いして、で、いろんな道具をね、集めて、それが、だから、イチャルパの、ヌサバに行くまでの時間ったらね、約1時間ぐらいかかりますね。それから今度行って、まあ、自分はですね、そのイレスフチで、祈りですね。祈りのとこに、みんながいなくなってしまうとうまくないので、まあ、留守番という形で、自分は残ってるんですよ。
火の神様の留守番。
そうそう。ね、そして残ってて、来てくれた人たちをね、6人、男の人が4人に、まあ、うちの神さんに、うちの、たまたま姉さんも来たんですよ。で、姉さんと 6人でね、イチャルパに行ったんですけどね。そこ行って、まあ、自分もその、祈りを、で、留守番してたんだけど、それまた1時間ぐらいかかりましたね。結局その、来た人たちが、ね、じいちゃん、ばあちゃんにあげるし、そしてまたその親戚がいますよね。
はい。
だから、ものすごい、名前の覚えてる限りね、先祖供養っていうことでね、やるから、結局ものすごい時間なんですよ。
じゃ自分のこう覚えてる範囲のご先祖様に、みんな祈りを捧げるわけなんですね。
そうそうそう。はい。一つ一つのことに対して、まあ、なんていうのかな、祈りを込めてね、気持ちを込めてやるわけだから、はい、そのやってる時間ってのはものすごい、 7章で短いんですよね。みんながそこの、イタルポに参加して、
はい、
自分の思いで線路の方々にね、稲を差し上げるわけだから、
はい、
雲をあげたりとかだから、時間は、終わってみたら、あれ3時間だなって、前回もですね、10時頃から始めて、終わったのが4時頃ですね。
1日がかりですね。
そうですね、まあ今これ、冬だから日が短いし、もう3時行ったらだんだん暗くなってくるからね、最終的にはもう電気つけてね、やりました。
今日の一言、シンニコイチャルパ。
今日の一言、シンニコイチャルパ、先祖を供養するという意味なのですが、このイチャルパは供物をあげますよね、
はい、
先ほども言ったように隣からでもね、近所からでも、
はい、
ま、遠くからでも何かお土産をもらえますよね。
いただき物
です。そうですね。シャモの世界もね、まず仏さんにあげますよね。
はい、仏壇に備えますよね。
そして、まあ、チンチンっていう話からね、それからおもむろにね、食べたりしますよね、
はい、
その部分と同じことなんですよね。お土産をもらったら、すぐ仏さんにあげて、それから私たちがいただくという部分で。で、イチャルパの部分で、供物をあげたときにはですね、例えばリンゴでもみかんでも米の粉で作ったね、まあ、人っていうんですけどね、そういう団子もあげるんです
よ。はい、人、
ね、はい、それでおつゆ、まあ、ルールってね、うん、言うんですけど、それだとか、まあ、ご飯も何でもあげるんですよ。あげてならないっていうものはあるのかな、ほとんどないと思いますね。で、その時に小さく切りましてですね、一本バナナなんかも一本ままあげないで、小さく切りまして、
はい、
なんかみかんなんかでもね、あると食べやすいように、そしてあげるんですよ。そして、これが、ムサのところですね。火を起こしまして、そして、前回も言いましたよね、煙になって、天界に届くという意味があるもんですから、火の火のところに、供物をあげたときに、まあ、当然、火の力ですからね、どんどん燃えてきますよね。
はい、
そうしたときに、煙と共に上がっていきます。そして、天界に着いたときには、先ほどのみかんでもりんごでもね、これがまた小さくなって先祖代々のそこに伝わっていくんですよと、お土産として、ね、行くんですよ。だからイチャルパするときには物を小さくこう手でね保護したりしてあげるんですよと。
なるべく多くのご先祖様にこう行き渡るように小さく細かくして備えるというわけなんですね。
そうですよね。私たちがその今一人の人間としているんですけどね、
はい、
この先祖ったら、おそらく数えきれないぐらいな先祖になりますよね。だから、まあそれがみかんにしたって何じゃってね、あげたものが、1個や2個じゃ当然足りなくなると思うんですよね。それでまあ細かくしてあげなさい、とは言われてますね。今日の一言、シンニコイチャルパは、先祖を供養する。そしてイチャルパは、物をあげたときに、どういうふうな方法であげるというお話をいたしました。それではお時間になりましたね。来週もまたこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週からの3回は私の地元シドナイからの放送になります。私の父クズの達次郎にも出演してもらいます。
クズのエカシの話も楽しみですよね。
楽しみにしていただければね。はい、
タスレポヤレイケレありがとうございました。
タスレポヤレイケレありがとうございました。